はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ある、このクリエイティブな発想ですね、クリエイティブな思考を促すために書かれた本があるんですけれども、その中で著者は、こういうふうに言っています。新しく、より良い、考え方ですね、新しくより良い考え方のためには頭を、ガツンと、やられる、必要がある、ですね、頭をガツンとやられる必要がある。確かにですね、この私たちも皆この信仰生活に入るときに、まあ、それまでにこう染みついていたこの考え方というものを、まあ、携えてきて信仰生活に入るわけですよね。ですので、私たちこの古い考え方が変えられて、イエス様の似姿まで成長していくためには、神様にこの檻に触れて、まあ、優しくね、頭をこずいていただく必要があるんだということです。パウロはローマの12章の2節でこういうふうに言っています。あなた方はこのように習ってはいけません。むしろ心を新たにして自分を作り変えていただき、何が神の御心であるのか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるのか、わきまえるようになりなさいというふうに言っています。 There is an author who wrote a book on creative thinking and he says we often need a whack on the side of the head to guide us into new and better ways of thinking. You know, we all bring a lot of wrong thinking baggage with us into the Christian life. And if we are to change our old way of thinking and grow to be more like Christ, every once in a while, God has to gently whack us on the side of the head.Paul says in Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. さて今日の聖書箇所に、ね、入っていきますけれども、まあ、このちょっとね文脈をこの捕まえてみたいんですけども、まあ、10章あたりからこの話というのは始まっているところですよね。でどういうことが起こったのかというと、この10章の初めのところで、神様がペテロに対して、異邦人の百人隊長、コルネリウスの家を訪ねなさいと言われたわけですよね。で当時のユダヤ人であればですよ、もう誰しもが、異邦人の家に行こうなんてもう思いもしない、あるいはましてや異邦人と一緒に食事をするなんてもうとんでもない、もう考えられないようなことだったということです。イエス様ははっきりと、弟子たちに対して、全世界に出て行って、福音を述べ伝えなさいというふうに言われましたよね。けれどもおそらく弟子たちにとっては全世界に出て行ってこの福音を述べ伝えなさいというのは全世界に散らされたユダヤ人たちにここに述べ伝えなさいと言っていたんだろうというふうに思ってたと思います。この異教の神を信じる異邦人たちに対して福音を述べ伝えて、そして宗教的なユダヤ人になることもなく救いに至ることができるなんていう考えはとんでもない、とんでもない考えだということだったということなんです。けれどもそのとんでもない出来事がペテロの上に起こったというのが今日の出来事なんですよね。この使徒の10章の45節、こういうことが起こります。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人は皆異邦人にも聖霊の賜物が注がれたのを見て驚いたというふうに書いてあります。まあ、ペンテコステの日にこの、ユダヤ人、信者の上に聖霊が注がれたのと同じように異邦人の上にも聖霊が注がれたのを見てもびっくりしたっていうことなんですよね。そして11章に入ってペテロがエルサレムに帰ってきて、そのことをエルサレムの教会にいた信者たちに告げた。そうすると、それが11章の始まりのところですよ。ペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けてもない人たちのところに一緒に食事したらだろうって言ってね、非難したっていうのが、まあ、今日のくだりです。いいですかね。So, we want to grasp the context of this passage here, okay? So, yeah, that starts at the beginning of chapter 10, actually, remember? God worked Peter for his visiting the house of the Gentile centurion, Cornelius. And, you know, no Jew would think of going into a Gentile home and much less eating with Gentiles for fear of contracting ceremonial contamination. So, well, Jesus said clearly that go into the world to preach the gospel. But probably in their centuries-old Jewish way of thinking, maybe the disciples probably thought that Jesus meant for them to go and preach to Jews who are scattered all over the world. Sort of preaching the gospel to pagan Gentiles and of those Gentiles coming to salvation without becoming the religious Jews was simply unthinkable. But now the unthinkable had happened to Peter. Acts 10, 45 says, the circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on Gentiles, like the day of Pentecost to the Jewish believers. The same thing happened to the Gentiles, right? And now, you know, so the beginning of chapter 11, Peter goes back to Jerusalem and the Jewish believers there call him because he went up to Jerusalem. The circumcised believers criticized him and said, did you go to the house of the uncircumcised and circumcised man? Did you eat with them? So they blamed Peter, right? はい、ですので、ここで掴んでおきたこのユダヤ人クリスチャンたちは変えられる必要があったんですね。変えられる必要があった。聖書はこの福音が広がっていくために、この神様がどのようにしてこの人たちを変えられたのか、そのことを教えてくれています。そして今の時代も、今日の箇所ですね、神様がどのようにしてどんなプロセスを通して神様は人を変えられるのか、人の考え方というのを変えられるのかというのを今日の箇所で教えてくれています。それを今日学びたいと思うんですね。 These Jewish Christiansneeded to change their thinking. And our text shows that how God changed these people, their thinking, for the spread of the gospel. And today's story shows how God began that process and how he works to change our thinking also in our day. That's where we're heading, okay?はい、まずはですね、この大きな原則をつかんでおきたいというものですね。それは、宣教というのは神の働きであるということです。と同時に神様はその働きのために私たちを用いられるということです。個人の宣教の働きを始められたのは神様だということですね。そのイニシアチブを取られたのは神様だということです。神様がペトロに対して天から清くない動物が入ったその布が降りてくるというビジョンを与えられた。そしてそれを食べなさいということを言われたのは神様です。ですかね。何もペトロが何か新しい神学を思いついたとか考えついたということではなくて、ペトロではなくて神様がこのプロセスを始められたんだということです。そして今日の箇所を読んでみると分かりますけども、ペテロは自分の身にこの起こった出来事ですよね。辛抱強く、この時系列を追って丁寧にですね、何が起こったのか、なぜ起こったのか、どのように起こったのかというのを慎重に仲間たちに対して説明を進めていきます。なぜならば仲間たちに理解してもらうことの大事さが分かってたから。古いやり方というのはなかなか容易に変わるものではないということがよく分かってたからです。7節ですね、こうして主イエス・キリストを信じた私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、ペテロが言ったんですよ、私のようなものがどうして神のなさることを邪魔することができたでしょうかというわけですね。そして人々はシモン・ペテロの言う言葉を信じました。何も彼が この話に長けてたからとか、雄弁術を持ってたからとか、そういう、それで信じたんじゃないんです。なぜ信じたのか。神の霊が生きて働いておられる、ね、見よ、神が新しいことをしておられるっていうことが分かったからです。ですから18節でこの言葉を聞いて人々は静まり、それでは神が異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったんだと言って、まあ、非難してた人たちが最後には神様を崇めたというふうに書いてあるわけですよね、まあ、素晴らしいことだと思います。So first, it's so fundamental to understand that mission is what God is doing, but on the other hand, He uses us in the process. And it is God, it was God who took the initiative in the salvation of Gentiles. Okay? God gave the vision to Peter of the sheep being lowered from heaven with the unclean animals and command to eat. And that was not Peter who tried to come up with some kind of new theology. It was not Peter, but God, not Peter, originated the process. Okay? And Peter very patiently goes over his story and step by step explaining what happened to him, why it happened, and how it happened to him. And it was so important for his colleagues to understand, and Peter knows that old ways die hard. Verse 17, Peter said, "So if God gave them the same gift He gave us who believed in the Lord Jesus Christ, who was I to think that I could stand in God's way?" They believed what he had to say, not because of his eloquence or his oratorical skills, that the Holy Spirit, the Spirit of God is at work. Behold, God is doing a new thing here, and they understood that. That's the reason, that's the whole reason why verse 18 says, when they heard this, they had no further objections, and praised God, saying, so then, even to Gentiles, God has granted repentance that leads to life. Is that amazing? ですので2つ目にいきますね、神様が救いの、今言ったね、救いの使命を成し遂げられるためには間違った考え方がまず変えられていく必要があるんだということです。ペテロを非難した人々は大きく2つ大きな間違いをしていました。どんな考え方か、その間違った考え方の一つ目、それは伝統は救いよりも大事であるということです。伝統は救いよりも大事である。2節から3節を見てみると、人々は神様がしてくださったことを喜ぶんではなくて、ペテロが異邦人たちと一緒に食事をしたということを非難したんです。このユダヤ人クリスチャンたちは異邦人たちが救われたっていうことに喜ぶんじゃなくて、ペテロがユダヤ人の律法を犯しているっていうことにもっと関心があったんです。救いよりもこれがこの規律を犯してるぞっていう、そっちの方に行ったわけですよね。そして私たちも同じようなことをしてしまうことがあるっていうことですよ。私たちが問われているのは失われた魂の救い以上に伝統とか今までのやり方とかを上にしてしまうことがありはしませんかということです。私たちの教会の使命、フォーカスの中心というのは旧霊の働きというふうに言われますよね。で、失われた霊の回復、失われているのは救い、旧霊の働きです。あるべきです。神様の栄光のために失われた人たちを救い出すことであるべきなんですよね。 So to accomplish his purpose in salvation, God changes the wrong thinking of his people. And here are basically two ways that Peter's critics in Jerusalem were thinking wrongly. Wrong thinking number one, that is Human traditions are more important than salvation. Human traditions are more important than salvation. Rather than rejoicing over the salvation for the Gentiles, their concern was their grumbling and criticizing Peter about the matter of Peter's eating with the Gentiles. And these Jewish believers were more concerned about Peter's violating Jewish laws than they were happy about Gentiles getting saved. And often, we often do the same. We elevate certain traditions or ways of doing things above the salvation of lost souls. And our main focus should be the salvation of lost people for the glory of God. はい、間違った考え方2つ目いきます。それは、神様は私のやり方で何でも進めてくださるはずだっていう考え方ですね。神様は私のやり方で何でも進めてくださるはずだ。神様は人をもうそのままで、もうありのままで救うことができるお方です。けれども、このユダヤ人クリスチャンたちは、神様が異邦人を救われるのは大丈夫だけれども、彼らはまずユダヤ人になる必要があるというふうに言ってたわけですよね。私たちも、言うことがあるかもしれません。もうそんなこと前代未聞だ、見たことも聞いたことがない、それは私の考え方に合いません、あの人は私がいいと思う方向でやるべきだ、ね、こういうことがありますよね。私たち神様の御言葉にもっと介入していただいて、間違った考え方をこう正していただく必要があるわけですよね。神様の栄光のために、神様にもっと用いられるために、キリストにあって成長していくためにということです。 So wrong thinking number two, that is God has to do things my way. God has to do things my way. God saves us as we areBut these Jewish Christians probably would have thought it's okay for God to save these Gentiles. But first, they need to become Jews. And we, too, may be notorious for saying we've never done it before. We've never done it that way before. And that doesn't fit with my way of thinking.He has to do it my way. Okay? I think we need to allow God's word to confront our wrong thinking, so that we can grow in Christ more and be more usable in His purpose. 3つ目いきます。それは、私たちが神様の働きのために用いられる器となるために、神様は私たちの考え方を変えられるということですね。ペテロ最初言ったんですね。主よ、とんでもないことです、ね、ペテロ言ったんですけれども、もしですよ、ペテロがもしもとんでもないことですっていうその反論にずっと固執続けていたとしたらどうだったでしょうね。もちろんコルネリアスの、神様がペテロを用いてコルネリアスの家族に福音を述べ伝えるということは起こらなかったでしょうね。あるいは、異邦人たちを救われるために、異邦人たちが救われるためにはユダヤ人たちの宗教的な儀式とかやり方とか伝統に従わなければならなかったとしたら、福音は世界中に伝わっていく、広がっていくことはなかったでしょうね。わかりますかね、その大きさが。ペテロがここで変えられる必要があった、その大きさわかるでしょうかね。ユダヤですから、それが、ですから、このユダヤ人の信者たちは考え方がもう変えられる必要があった。あ、救いっていうのはユダヤ人たちの立法に従うことではないんだ、イエス様を信じることだけで救われるんだっていうことが分かったから、ここまで福音が世界中に前進していったということをまずは押さえておきたいと思うんですね。 So God changes our thinking so that we can be His instrument in His work. Okay? If Peter had stuck to his own thinking, by no means, Lord, God couldn't have used him to preach to Cornelius' household. And if the Gentiles had been required to adopt Jewish rituals and traditions to be saved, the gospel would not have spread around the world until now. Can you imagine that these Jewish Christians needed to be changed first, that salvation is not a matter of adopting Jewish laws and rituals, but rather through faith in Christ alone?
では、神様がどのようにして、私たちのことを変えられるのかということでね、5つのポイントを押さえておきたいというふうに思うんです。1つ目いきますね。メモ取ったりね、いろいろしてくださいじゃなくて眠たくなってきますのですいませんね、皆さん疲れもあると思うんですが、私のしゃべりが下手くそなこともあると思います、ごめんなさいね。聖霊が働かれることを本当に祈りたいと思いますね。神様が私たちをどういうふうにして変えられるのか、5つのポイントです。ぜひ書いておいてください。もう全部忘れます、この後ね、書かないと。ぜひメモ取っていただければと思います。1つ目、私たちが神様と共に歩むことを求めるときに神様は私たちを変えてくださるということです。私たちが神様と共に歩むことを求めるときに私たちを神様は変えてくださるということです。この人生を変えるような、ビジョンを神様から与えられたとき、ペテロは何をしていたでしょうか。ね、説教だと一方通行なのでね、教えるとね、もっとこう返ってくるので、私、教える方が大好きなんですけども、ペテロが何をしているときに、このビジョンが与えられたでしょうか。私の顔を見ていても答え出てこないんですよね。聖書を見てみると、ありがとうございます。祈っている時だったというのが9節に書いてありますね。10章の9節です。ペテロが祈るために神様と時間を過ごしている時にこのビジョンが与えられたということなんですよね。もしペテロが祈る時間なんて無駄だ、祈ったって何も起こらないぞと思って何も祈っていなかったとしたらどうでしょうか。おそらく神様はペテロを通してなさろうとしてたことをおそらくペテロ見逃してしまってたでしょうね。もし私たちが神様としっかり時間を過ごしていなかったとしたら、神様が考え方を変えられるなんていうことは絶対に起こりません。起こらないでしょう。So how does God change us? Let me give you 5 points and I recommend suggest you to write memos, otherwise you hear and you forget in maybe five minutes or so. So I beg you to write the memo so that you can remember and you can reflect on that later, and you may not fall into asleep when I'm speaking. Okay, so the first point: God changes us when we seek to walk with Him. God changes us when we seek to walk with Him. When the Lord gave him the vision, this life-changing vision, what was Peter doing? Yeah, he was praying. He was spending his time with the Lord. If Peter had skipped the time of prayers and thinking that what's going to happen even though we pray and nothing happens, right, without believing, he just skipped praying, nothing happened. But so if Peter had skipped his prayer time, he might have missed what God wanted to do through him, right? And God will not change you if you rarely spend time with him. 2つ目、それは神様は私たちがこの居心地の悪いと思われるような状況を通して私たちのことを変えてくださいます。ペテロは何かこのクリエイティブな この神様の働きの、この奉仕の働きをこの与えてください、ね、その思いつく必要がある、何か新しいミニストリーの方を思いつく必要があると思って祈ってたわけではありませんでした。そうではなくて、神様の方からペテロの考え方と計画に介入してこられたんですね。そして神様の、ご計画というのはもう衝撃的なことだったわけです。主よ、とんでもないことですってペテロ言ったってあります。ですので主はしばしば私たちの頭をガツンとやられる必要があるということなんで、ないと何も変わらないからです。求めないからです。私たちがあーはー、血のいいね、快適なところにってやってても何も変わる必要は思いつかないですよね。何も変わろうとも思わないですよね。もう快適ですから。ですから私たちがこの快適な場所の外で新しい出来事に遭遇してですね、私たち自分の古い考え方ではもう通用できない出来事に遭遇してね、古いやり方ではダメなんだっていうことに初めて遭遇して、初めて変わらなきゃいけないんだっていうことにおそらく気づくことになるんだろうと思います。ですから神様は時々私たちいろんな状況の中でガツンとやられたって
されますよね。されますよね。
So number three, God changes us through uncomfortable circumstances. God didn't start out his prayer time thinking that he needed to come up with a creative new ministry idea. Rather, God intervened with his ideas, with his purposes, with his plans. And God's agenda shocked him. By no means, Lord. It was Lord's work on the side of his head. The Lord often has to work us to get us changed. And if we are comfortable, we don't feel any need of change. Right? But if we are suddenly hit with a new situation that is outside of our comfort zone, we realize that our old way of doing or thinking won't do. Make us.
神様は私たちを変えられる方法ですね。3つ目、それは私たちが十分に理解するまで同じ教訓を何度も何度も繰り返して、そのことによって私たちを変えようとされます。ですかね。十分理解して浸透するまで同じ教訓を何度も繰り返されるということです。主はペテロに対して同じビジョンを3度も繰り返す必要がありました。そして聖書を読んでいる私たちに対して11章でもこう同じ話を2度も続けて繰り返されているわけですね。そうでもしないと私たち理解するまでに至らないからです。さらに神様が彼らの考え方を変えるのはペテロの説明で終わりませんでした。この自称クリスチャンのユダヤ人のグループは、人は割礼を受けてモーセの律法に従わなければ救われないと断固として主張し続けました。その後もですので、使徒の16章エルサレム会議がそのためにこの大事な問題について取り扱うために開かれました。さらにパウロはこの重大な間違いに反論するためにガラテヤの信徒への手紙を書きました。そしてこのペテロでさえも後になってこの間違った考え方にまた陥りそうになってしまって、パウロに指摘されるという非難されるということがガラテヤの2章の11節から15節までに書いてあります。なかなかね、説教時間限られているので、聖書をめくったりする時間ないですが、後で見てみてください。そういうシーンが出てきます。とにかく神様は真理が私たちの心の奥深くまで浸透していくまで、何度も何度も私たちのことをバツンとやり続けなければならないということなんです。私たちそうじゃないとわからないから。皆さんも人生で振り返ってみたときにですね、なんでもっと早くに気がつかなかったんだろうなんていうことがね、思うことがあるんじゃないでしょうかね。So God changes us by repeating the lesson until it really sinks in. The Lord has to repeat the same vision 3 times for Peter
And he repeats this story twice for the readers of scripture. Otherwise, we don't get the point in Acts 10 and 11. And the process of God changing their thinking was not finished with Peter's explanation here. A party of Jews who professed to be Christians insisted that a person had to be circumcised and follow the law of Moses to be saved. Acts 16, the Jerusalem Council had to work through this important issue. Paul wrote Galatians to refute this serious error. And also Peter, later on, he fell into this wrong thinking, so that Peter mentions in Galatians 2, 11 to 15. So anyway, God often has to... my point is, God often has to work us again and again until the truth really sinks into our mind. And in your life also, you probably have some things when you look back on some issues and think, why didn't I see it sooner? Right? 4番目いきます。神様は神様の御言葉を通して私たちを変えられるということです。ペテロは神様がどのように働いてくださったのか、その自分の自身の経験談を話すことによって説得に成功しました。神様が自分の考え方をどのようにして変えられたのか、自分が通ったプロセスを説明したわけですけれども、ペテロが説明したのはこういうことですよね。異邦人たちが聖霊を受けた、その自らの経験というのは主が言われていた、この大学でね、主がこういうことを言われていた、その言葉がと合致しているということを説明しようとしたんですよね。主がこういうふうに言われてたのと私が経験したことは一致してるんですよということが分かったので、皆さん納得したんです。ですので神様の御言葉を通して私たちの考え方が変えられるときに私たち変化が起こるということです。So God changes us with His word. Peter wins over his critics by sharing his experiences of how God changed him. And he explained that God took him through to change his thinking. And he tried to explain that his experience of the Gentiles receiving the Spirit matches with what the Lord said.And everyone saw that Peter's experiences matched with the scripture, and they would have been from the Lord. So change comes as our thinking changes through God's word. Changes come as our thinking changes through His word. Okay? 5番目いきます。それは、神様に主権があるということですね。神様はこの神様に主権があるんだ、私たちに主権がないんだということを分からせることを通して私たちを変えようとされます。気をつけてないとですね、私たちこの神様の邪魔をする、神様の働きを邪魔をする、障害物になりかねないということなんですよね。17節でペテロが言っている通りです。ですので私たちが学ぶべき教訓というのは、私が教会の主ではない、イエス様が主であるということです。いいですかね。ちょっと私の後に言ってみてください。私は教会の主ではありません。はい。
私は教会の主ではありません。
イエス様が教会の主です。
イエス様が教会の主です、はい、
これは私の教会ではありません。
これは私の教会ではありません。
これはイエス・キリストの教会です。
これはイエス・キリストの教会です。
はい、そうですね、アーメンですね。イエス様がこの教会の責任者であって、イエス様はご自分の願われるままにことを進まれていかれる、ことを行われていかれるということを押さえておく必要があると思います。 God changes us by getting us to see that He is sovereign and we are notAnd if we are not careful, we can end up standing in God's way. As Peter says in verse 17.
So there is a lesson, basic lesson all, we all need to learn. That is, I am not the Lord of this church, and Jesus is. Can you repeat me after I say, I am not the Lord of the church.
I am not the Lord of the church.
Jesus is.
Jesus is.
This is not my church.
This is not my church.
This is Jesus Christ's church.
This is Jesus Christ's church.
Amen. So he is in charge, okay? And he can do as he pleases.
ほとんどの使徒たちはなおも引き続いてエルサレムに残ってユダヤ人の、たちの、この牧会に携わっていきました。この後エルサレムの教会は、そしてエルサレムの教会は残念ながらこの後広がっていくということはありませんでした。ユダヤ人としてのアイデンティティがとても強かったので、このペテロの経験の後でさえも異邦人への宣教の働きを始めることはありませんでした。もしかしたらコルネリウスの経験は興味深い一度きりの体験だったと考えたのかもしれません。それ以上何もしようとはすることはありませんでした。やがて時とともにエルサレムの教会は時代の潮流に取り残されて、エルサレムの教会の重要性は次第に失われていきます。使徒言行録のこの後もうすぐから登場するその使徒言行録の残りのほとんどはアンティオキアの教会とパウロの、伝道旅行ですね、宣教旅行を通しての異邦人伝道と舞台は移っていきます。私たちが問われるべき教訓というのは、もし神様が私たちにくださっている機会に応答していかないんだとするならば、神様は私たちを用いることなく、その働きを他の人たちに委ねられて、他の人たちのことを用いられることだろうと思います。 His apostles were pretty much still in Jerusalemministering to the Jews. And sadly, the Jerusalem church never really caught on. Their Jewish identity was so strong, so dominant, that they did not launch a mission to the Gentiles, even after Peter's experience. Maybe they figured that the Cornelius experience was an interesting one-time experience.They didn't take it beyond there. And in time, the significance of Jerusalem church waned. The rest of Acts, starting right away, right after this, the rest of Acts is mostly taken up with a Gentile mission through the church of Antioch and the missionary journeys of Paul. The lesson for us is,If we are not changed, and if we do not respond to the opportunity that God gives to us, then He will set us aside and use someone else. Put on this.
見よ、私は新しいことを行う。今やそれは起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。イザヤ書43章19節ですね。神様は昨日も今日も永遠に変わることがないお方です。それは本当のことですけれども、神様は同じところにずっと留まっておられることはありません。神様は常に新しいことをしておられます。ご自分の愛を分かってほしい、一人でも多くの方々に自分の愛がどれだけのものなのか分かってほしい、自分の存在を世界に分かってほしい、そのためには何でも新しい試みを通して伝道していくことを求めておられます。そして私たちがまだ キリスト教なんてこんなもんだってね、小さいボックスに入れてるかもしれませんが、神様は私たちが求めるならば、もっともっと新しい次元、信仰のまだ見ぬ領域、神様と一緒にその領域に入っていきたいですって、喜んで入っていきたいですっていう人々のことを神様は今日も求めておられます。コンクルージョン。 See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Isaiah 43:19. God is the same yesterday, today and forever. That is true. But God never stands still. God is always doing a new thing, looking for the fresh ideas and sharing His love and presence in the world. And God is looking for the people who are willing to journey with Him into new and uncharted waters of faith. Let's pray. お願いします。
神様、私たち聖霊様の働きをもっともっと求めます。あなたの聖霊様の働きにもっともっと敏感であれるように、そのことに気づくことができるように、私たちの心をどうぞ開いてください。あなたがそうしなさいというふうに言われるときに、喜んでそのことを受け入れて変わることのできる謙遜な心を与えてくださいますように。どんな犠牲を払ってもあなたにお仕えしていきたいという思いを私たちのうちに起こしてくださいますようにお願いいたします。 Father, thank you so much for your spirit work and help us open to your spirit and help us to have a humility, a humble heart to be willing to change when you ask us to do so and plant in your hearts the desire to serve you no matter the costIn Jesus' name we pray. イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。